では、皆様、改めまして、こんばんは。今日のラジオ、よろしくお願いします。今日はですね、メインテーマは、これからの季節に絶対、避けれない、夏の熱中症対策について、お話ししていこうかと思っております。まあ、その前にね、メンバーの近況など、ちょっといろいろと話していこうかと思ってたんですけど、あ、歌詞少しでは寝まする、もちろんですよ。もうね、歌詞、行っちゃうから、藤昼に向けて出発しちゃう。フェリーに乗っていくんよね。で、体調も、ちょっと風邪ひいてたり悪かったりするから、ゆっくり休んでください。じゃあ、カッシーがね、起きてる間にちょっとエールを送りましょう。カッシー、藤ヒル、頑張って！目指せ！シルバー！頑張ってください！ 藤さんのマーク。そして、ショミさんもね、今ここにいるメンバーで言うと、ショミさんも藤ヒルに出ます。ショミさんもマウンテンバイクで頑張ってください！はい、頑張れー。まあ、ショビさんはね、まあ、ちょっと図らずもマウンテンバイク2年連続になっちゃったんだよね。ね、これ辛いですけども。さてさて、じゃあ、歌詞はまあ、ちょっといいところで退出ということで。じゃあですね、今日水曜さん来てないんですけど、水曜さんが来てくれてたらね、後でもし来てくれたら、あれしましょう。誕生日水曜さん。来てました。最年長かと思ってたんですけど、なんとなんと、ヒロさんが最年長っぽいよね、ヒロさんね。水曜さん、レース番長の水曜さんが5月誕生日でした。ね、後で、もしいらっしゃったらおめでとう言いましょう。そして、今日ね、サラミさんとヨッちゃんも来てないんだけど、サラミさん、ヨッちゃん、そして、オメグですね、が、TOJ に観戦に行ってたんですよ。ツアーオブジャパンですね。あ、大地さん、よろしくお願いします。大地さんのお話もね、ちょっとしようと思ってたので、来てくれて嬉しいです。ツアーオブジャパンに、現地に観戦に行っていると。なんか九州勢がやっぱそっちの方に、関東の方に行くってことは、関東の人もツールド九州で実際にこっちに来て観戦してくれるね、なんて言うんだろう、その垣根がなくなればいいなって思いました。お互いがこう行き来して、観光も盛り上げ、レースも盛り上げてできたらいいなってね、なんとなくその TOJ を見ながら思ってたんですね。お、ショミさん、髪色シルバーで気合い入れるのも良かったかもと思いつつ、確かにシルバーだからね、シルバー狙いをもう体現するってこと。確か、スパークル大分のプロチームですね、スパークルが結構金とか銀とかにしてたんですよ。そういうレースの節目でね、やってた、確か。ダイスさんお願いします。そうして、そうして。そう、ショミさんは、ジャパンエコトラックのイベント出てましたね。伊勢、熊野、100キロ、1000アップのイベント。100キロ、1000アップ。まあまあな、ね、なかなか頑張らないといけないイベントで。そしてまたマウンテンで出ているというですね。マウンテンで100キロきついよ、1000上がるのも。さすがです。で、このイベントめちゃめちゃ良さそうだったんですよ。そのショミさんがね、ライド報告エイドに載せてくれてるんですけど、エイドの食べ物も良かったし、何よりもエントリーフィーがさっきちらっと見たんですけど、7000円って言ったっけ？でも1000円のお買い物券がついたりとか、今のね、このご時世にそのイベントのエントリーフィー安うと思って、ね、近かったらすっごい出たいなと思いました。伊勢熊野。いいとこですよね。私はブルベで通った以来、なんか一度しか走ったことないんですけど、良かったです、とても。おかしい、ふふふって。実は、年末に、シルバーアッシュチャレンジして盛大に失敗したんすよ。そう、シルバーもう怖いね、じゃあね。もうできないね。あ、いいとこでした。あ、ロジーさん来てくれてる。ロジーさんよろしくお願いします。あ、もっちゃんもいる。もっちゃんよろしくお願いします。ロジーさん、TOJ さ、現地観戦行ったりした？してないかな？九州勢はね、サラミさん、ヨッちゃん、オメグが行きましたよ。ぜひ、ツールド九州の方で、こっちに来れたら来てほしい。関東勢来てほしいと思いました。そう、そしてですね。あ、大地、あ、もっちゃん、こんばんは。娘の中間テスト対策中なので入ったり出たりします。もう、もっちゃん、本当に素敵なお父さんですね。もう、中間テストの勉強も見て、偉い、すごい、私もう教えられない。中学校のね、図書館に出入りしてますけども。もうなんかもう、もう思い出せないもん。歌詞が。あざみラインめっちゃきつそうだった。ああ、そうだよね。私もオンラインで観戦したんですけど、 すっごい盛り上がってたね。あれ、現地で見れてたらもっと、いや、もう、それはもうね、もちろんいいんですけど、いつか TOJ 行きたいと思いました。え、ロジーさん。あ、サラミさんが踊ってるのをインスタで拝見しました。いいね。サラミさんがさ、いや、多分ね、サラミさんのあのサラミポーズって、プロの人たちにすっごい浸透してるんですよ。サラミさん、本当知名度で言うと、なんか、一番あるんじゃない？プロの人たちにと、の、そのプロの、日本、J プロっていうのかな？日本のプロチームの人たちの認知度すごいと思います。え、ヒロさんは？あ、もしかしたら私とタカラトさん同い年かもしれません。あ、タカラトさんもそっか。そうなんですよ。水曜さんが最年長って思ってたけど、ヒロさんが上。で、さらにタカラトさんが同じぐらい。タカラトさんがいたらね、聞けたんですけどね。なんかそんな気が、そう言ってた気がする。しかし、サラミさん見つけたら、選手たちみんな笑顔になって素敵だったと。ほんとね、レース中なのにさ、ね、レース中なのに、サラミ姉さんを見かけたら、ファンサをしてくれる。なんかこう、あ、ファンサしなくちゃみたいな。あ、あの人来てるっていう認知度。これはすごいです。もうサラミさんのレースに対する愛、応援に対するその真摯な姿勢が受け入れられてるってことですもんね。もう、サラミさんが今日いないとこで褒めてるけど。いないとこで褒めてるけど、サラミさん実はすごいんですよ。そしてですね、大地さん、九州一周ライドをしに来てくれます。イエーイ、ありがとう。ようこそ。九州一周ライドっていうのはあれなんですけど、その佐世保バーガーを食べに行くライドっていうテーマなんですよね、本来はね。めちゃめちゃ遠回りをして、佐世保バーガーを食べに行くと。屋久島から鹿児島にまず行きまして、まあ、鹿児島っていうか、九州本土の方ね。で、そっから、反時計回りでぐるっと行って、で、佐世保に立ち寄って佐世保バーガー食べて、またほんとぐるっと回って帰るっていう。テーマがちょっと 突っ込みどころ満載だよね、本当に。そして、今日熊さん、来てくれてるね。そう、熊さんがですね、素敵な企画をしてくれてて、で、大地さんがこう、回るときに、サドラップメンバーがもし時間があれば、そこで、ブルベカード、ね、を、ちょっとこう、自作のブルベカードに、こう、サインしてったら面白くない？っていうことで、タイミングが合う方、ぜひ、企画、スレッドを上げてくれてますので、熊さんが。そのスレッドを除いて、まあ、何時頃に大地さん通過するのかなとかを見ながら、行けたら、そこに立ち会って、サインみたいなね。で、どんどんどんどん。大地さんには、サドランプメンバー、スタンプラリーみたいな感じ してもらおうかと思ってます。よろしくお願いします。大地さん、ご安全に、あ、もうできてるし、すごい。サドランプチェックって入ってる。もう芸が細かいよね。クマさん、こういうとこあるんですよね。いや、なんか、なんて言うんでしょうね。この ユーモア溢れる。ちょっとこう、人が喜ぶこと、こうしたら嬉しいかなみたいなところがね、すごいできる素敵な方なんですよ。ありがとう、熊さん。あ、よっちゃん、そう、明日かと思ったら今日やった。そうなんですよ。火曜日にラジオってなかなか珍しいですよね。そうでした。よっちゃんのこの写真皆さんわかりますか？こいつチキン。もうこいつうるさいよね。みたいな声出して。でもこいつで TOJ を応援に行ったんだよね。熊よけにもぴったりです。あ、大地さんが、佐世保バーガーを食べに行くときに皆さんのサインをいただきに行きますのでよろしくお願いします。こちらこそです。お待ちしています。とても楽しみです。メンバーサイン帳みたいでいいですね。あ、そう。これ、ショミさんがね、最初にさ、ヘルメットにどんどん書いてってもらおうって言ってね、やってくれてましたよね。ヘルメットに。だから、そうか、息で合ったメンバーのサインは入ってるはず。よっちゃんとかサラミさんとかオメグとか入ってるよね。ショミさんのヘルメットにね。でも、それが落車で割れちゃったからまた新しく欲しいって言ってたような気がするけど、どうだったっけ？あ、よっちゃんが、こいつ今日買った？え？何十センチチキンさん？あ、よっちゃんのこの写真のこのチキン70センチもあるの？え、もう怖い。怖いよ、これ。そんなチキンのサイズあるの？っていうことは、こいつ、なんかほら、マトリョーシカみたいな感じで、サイズがいっぱいあるんですよね。 よっちゃん、ちょっと、もしできたら並べてみて。うわ、猫と同じサイズ。怖い。ゆうさくさん、こんばんは。よろしくお願いします。ね、今日火曜日、ラジオの日でした。いつも水曜とかやってるんですよね。どんな声が出るのか。絶対うるさいよね。公害じゃない。なんていうの？ そういうさ、ちょっと、熊よけにはいいかもしれないけどね。ゆうさくさんも来てくれたので、ゆうさくさん、今週末の富士ヒル頑張ってください。応援してまーす。あ、ね、いろいろ私たちも息もあるし、なんかね、今週末は暑いですね。しょみさん、そういえば落車でバイザー吹っ飛んだけど捨てられないって。私たちのサインが入ってるからね。今度、しょみさん、もしまた会う機会がありましたら、ぜひサインさせてください。ゆうさくさん、お仕事終わって今から参加します。ありがとう、ゆうさくさーん。ゆうさくさんもさ、富士フィルにまた今度自走じゃない。全行程車で行くんだっけ？全行程なんか途中フェリーに乗るんかな？まあ、それでも結構ね、頑張って運転することになると思うので、ゆうさくさんも移動気をつけてください。応援してます。レース当日に疲れが出ないように。これがね、このなんかサポーターがいればいいんでしょうけど、頑張ってね。よっちゃんが、マックス20秒泣き続けます。うるさ。うるさいね。この巨大70センチチキンさ。まあ、売ってることにも驚きですけども。さてさて。ではですね、ちょっとメンバーの近況報告、これにて終了ということで、今日のメインテーマ、夏の熱中症対策に移っていきます。さあ、皆様。熱中症ってまず何かというところなんですけども、熱中症とは、体温調節がうまくできなくなる状態。で、自転車は風を受けるから、こう、汗とか引いてるし、意外と暑さを感じにくいんですけども、本当はね、サイクリストは汗大量にかいてるんです。で、だから、こそ気づくのが遅くなる。すごく危険。熱中症のサインは、頭痛がある。めまいがする。吐き気がする。手足がつる。なんかぼーっとしちゃう。あと、すごい疲労感ですかね。で、足がつり始めたら、ああ、なんかもうやばいかもと。黄色信号っていうかもう赤信号みたいな感じだと私は思うんですけども、もう足つり始める、つりそうになったら、もう対策としては遅いんですけども、もう熱中症になりかけてるから気をつけなくちゃと思わなくちゃいけないですね。あ、で、カッシーが本題に入ったところすみません。おやすみなさい。おやすみ、カッシー。おやすみなさい。ここで皆さんちょっと質問なんですけど、熱中症になったことある人いますか？サイクリング中に熱中症になった。まあ、もしくは熱中症になりかけたでもいいですね。いかがでしょうか？あ、そして、アキラさん来てくれてる。アキラさんよろしくお願いします。今日はちょっと熱中症対策で結構具体的にいろんなグッズとかを紹介していこうかと思っております。お、アキラさんある。わお。それはいつ頃ですか？去年の夏とか？今年のブルベ中とか？これね、私実はなったことはないんですけど、ただなんか頭が痛くなった経験はあるんで、なりかけっていう状態にはなるのかな？結構初心者の頃ですね。なんか真夏に走ってて頭が痛いっていう。頭痛いサインはやっぱダメですね。お、3年前ぐらいに。あ、ニノさんよろしくお願いします。こんばんは。そしてニノさんも、富士ヒル、頑張ってください。今、富士ヒルに出る方にどんどんエールを送っております。もう今週末になりましたね。いろんな準備を重ねてきたと思うんですけども、全力が出せるように頑張りましょう。あ、アキラさんは、次男とのライド中になったと。はあ。それは、アキラさん本人がなったっていうことですよね。これはね、本当に、どう気をつけてても、まあ自分のコンディションとかもあると思うけど、なっちゃったらどうしようの前にならないようにするにはどうしようかっていうところを、まずは話していきたいと思ってます。はい。もうならないようにする。ズバリ。もうこれですね、当日っていうか、もう前日から水をこまめに取っておく必要がありますね。前の晩っていうか、前の1日から。夜にね、慌てて飲むというよりは、日中からこまめに水分補給をして、もう体の中に水を溜めてる状態を作っておかなくちゃいけないですね。お、そして、ゆうさくさん。ゆうさくさんはね、もうその医療関係に言いますので、多分なっても基本的な知識があると思うんですけれども、ゆうさくさん、 熱中症まではいかないですけど、確実に脱水を起こしていることは多々あります。他の人より汗をかきやすい体質なので、今の時期は100キロ走るとほぼ確実に頭痛で苦しんでいます。うー、辛いね。100キロで頭痛か。もう本当だから前の晩からですよ。前の日から水分を意識的に取る。ライドする前の夜はですね。ロングライドとか。アキラさんは頭から公園で水をかぶって日陰で1時間ぐらい寝て回復しました。お、よかったですね。やっぱ、まずは冷却ですよね。なってしまった時はどうするかっていうと、本当冷やさなくちゃいけない。これ放置してたらね、やっぱ死亡例もたくさんあるので、まずは冷やす。何としてでも、近くにコンビニがあるならもう氷とかをバーッと買ってきて、脇の下とか首のとことか冷やすとか、冷やすことに、全力を注がないといけないですね。では、では。そしてですね、あと睡眠です。ならないための対策その2。睡眠不足で走らない。睡眠不足で走るともう熱中症のリスクを高めます。なので、結構ね、私今はなくなったんですけど、ライド前にワクワクして寝れないとか、昔はありました。これはダメです。はい、睡眠ちゃんととって、で、今日は睡眠少ないなって思うときは無茶しないってことですね。そして、朝ごはんはもちろん、絶対食べてから行きましょう。エネルギー不足になると、体温調節もうまくいきません。あゆみさん、こんばんは。よろしくお願いします。今、熱中症対策について話していて、そして、ここで、頼もしい、医療関係者、これはちょっと、いろんな意見を聞きたいですね。ミポンさん、夜勤明けでしか走ってないっていう、もうね、すごいリスクがあることをしている。あゆみさん、デキさん、ツイートありがとうございましたと。いいえ。このね、あゆみさんが今言っている水筒、このことも今日触れようと思ってるんですよ。やっぱ保冷ボトルとして紹介したいなと思ってたので、後ほどそれも便利グッズとして紹介させてもらいます。みぽんさん、今ね、熱中症にならないためにはどうしたらいいっていうのを対策を言ってるんですけど、もしこの後よかったら、なってしまったらどうするか。私はもう自分の経験でしか話せないけど、みぽんさんの知識を持って皆さんに後で説明さし、する、時間があればですね、していただきたいなと。みぽんさんが今お仕事中で手が離せないとかじゃなかったんですね。やっぱ正しい知識として伝えた方がいいと思うので、もしよかったらお願いします。ショミさん、熱中症なのかハンガーノックなのか、去年、ブルベ中に意識飛んだことがあった。うわー、扇風機なしのローラー中に視界真っ白とか、あー、怖い。でもローラーだから、でもね、倒れたら危ないからね、頭打つし。ちなみに去年の息は今思えば前夜が楽しすぎて、飲みすぎて、確実に二日酔い脱水状態でした。これさ、そうなんですよ。去年の息。じゃあ今頃ですよね。みんなでね、バーベキューをしたんです。レース前に。お酒も飲みました。ね。ショミさんは特にね、私よりも飲んでると思うんですけど、お酒を飲むイコールね、水分取られる。そして翌日二日酔い出すと、全然コンディション良くない中、ショミさんは走ったということで。今年の息は気をつけます。ね。でも楽しいからみんなでご飯を食べるんですけどね。ほどほどにということで。アキラさん、次男もロジーさん、ミポンさんと、スクイチした時に熱中症になりご迷惑をおかけしました。あ、そうだった。なんかそう言ってましたね、そういえば。そしてミポンさんがもうそこで本領発揮と言いますか、ね、職業、そのご職業なので、ね、頼もしいですよね。ミポンさん鍋食べてると。アルコール分解するには体内の水が必要なので、必ず翌日脱水になりますとのことです。はい。ですよね。これは、ショミさん、去年のあれはいけなかったということですね。つまり、グッドコミでしょう。グッドなのか、バッドなのか。みんなといると楽しいから、ついつい飲んじゃいますもんね。そこはしょうがないと。はい。実際にライド中に熱中症になった時にどうっていうのを皆さんが書いてくれてますけど。KB さんが羨ましい。私なんかスーパー銭湯の駐車場でベキのラジオ聞いてますよ。ごめん。聞く場所がないもんね。KB さんごめん。今日ラジオでごめんね。スーパー銭湯の駐車場で聞いてるという。ロジーさんが全然迷惑なんてことはないですよと。いや、 もう、ロジーさんも紳士です。皆さん本当助け合いですね。その時にどうし、でも、これみんなが知っとけばすぐ動けるってことだから、ね、ならないためにはと、なった時にはどうするかっていう知識はみんなが必ず持っていたら、どこかで自分だけじゃなく誰かも助けられるっていうことになりますんで、ね、ちょっと考えていきましょう。そうそう、私隣でご飯食べてただけ出して、ミポンさんが。だから、ソロライドは危ないってことなんですよ。つまりは。みんなでライドしてたら、誰かが絶対に気づいて助けてくれるけど、ソロライドでは、そうならない。もうむしろ本当命の危険。道端で倒れて、日向で、誰にも気づかれないとかいう状況、最悪じゃないですか。ソロライドの時ほど、ならないように、気をつけて出かけなければいけないということですね。KB さんが、ついでに質問していい？ノーフォーク広場のトイレって綺麗？あ、私はノーフォーク広場はわかるんです。わかるけどトイレ使ったことないな。綺麗かな？新しくはないと思います、KP さん。ノーフォーク広場。あ、ちなみにそこポケフタがあるんで、ポケフタ探してみてください。暗いからわかんないかな。あ、熊さんが、今から移動してベキの家に突撃晩ご飯生ラジオしてください。あ、熊さんが知ってた。あ、今日の車中泊そこにしようかと思ってる。あ、KP さん、ちょっとクマさんに車中泊どこがいいか聞いた方がいいと思います。私よりも絶対詳しいから。その、門司港あたりですもんね。突撃していいですかね。そう、クマさん下関在住だから、そのノーフォーク広場とかめっちゃ近いですよ。クマさん突撃してる。夜に？この夜に？怖いな。さてさて、じゃあ、話は戻りまして。私今日ね、一番話したかったこと、ここになるんですけど、皆さん、ボトルに何を入れてってますか？夏のライドでボトルに何を。これね、すっごく気になってて、私前までは水を入れてたんですよ。なぜならボトルがベトベトして嫌だし、ボトルから水こぼれるから、自転車についてベタベタするのが嫌だからっていう理由で水にしてたんですよ。でもね、水ってもったいないと思い出して最近。ただの水を入れてるなんてもったいないと。1本の時はね。2本の時はもちろん、まあ理想はですよ。私の理想としては2本、真夏はまず絶対2本用意し、1本は氷と水。そしてもう1本に、そういった、ものを、なんていうんですかね、スポドリでも何でも CCD でも入れるみたいなのが理想だと思ってるんですけど、ミポンさんは麦茶を入れている。あ、いいですね。ミネラルが入っている。そう。ただの水は、1本の時は、やめた方がいいと。最近はしみじみ思っております。ただの水よりも、あ、ボトルから水が流れ落ちるのですかと。あのね、多分、私ね、めんどくさがりだからと思うんですけど、ほら、口でさ、キュッてあげるじゃん。で、ロックかけたりとかするけど、ロックをね、常に開けてるんです、私。ロックしてない。めんどくさいから。でもね、それは水の時ですよ。今は、ちゃんとロックするようにしてます。ロックしてない人は多くないのかな？どうなんだろう。そう、ロックしてないと水はもちろん流れ落ちます。で、スポダリを入れてるって人いますか？お、ゆうさくさん、あと、大地さんは麦茶プラスパラチノをいいです。麦茶に入れるの。へえ、どんな味になるんだろう。飲みにくくないならいいけどね。え、アキラさんは、保冷ボトルに水と氷。ほうほう。で、ニノさんはアクエリアス。はい。ロジーさんは、私もロック開けっぱです。あ、よかった、仲間いた。めんどくさいよね。あ、スポドリだとダウンチューブにベトつくことあり。そうなんだ。だから、私最近はもう、ちゃんとロックするようになりました。前まではノーロックだったんですけど。え、ショメさん、1本は必ず水ですね。夏場は別にコンビニで冷凍の飲料を背中に刺してます。いいですね。体を冷やしつつ、そして溶けた頃に飲めるという、いい使い方ですね。え、クマさんがここで、メカリパーキングエリアのトイレは綺麗だはず。トイレ情報、これは KP さん読んでください。え、ゆうさくさん、短距離は水、長距離はスポドリ入れてます。おー、使い分けている。確かに、そうなんですよ。短ければ水だけでもいいんですけども、やっぱり距離ごとに私もちょっとこう考えた方がいいのかなと思ってて、まず100キロライド。 まあ、これを普通と言っていいですかね。普通の100キロライドという言い方をします。100キロが長いか短いかはちょっと置いといて。その時は、ボトルは、まあ、2ボトルやっぱり持ちます。そして、一つには、グリコのパワープロダクション、エキストラハイポトニックドリンク、これを入れたら理想的なんじゃないかな。ちょっと待ってね。商品を、写真を差し入れた方が皆さん想像わかりやすいですよね。ちょっと待ってね。これコピーして、貼り付けてできるのかな。貼り付け、ペースト。私が言ってるのはこれですね。ミポンさんは、真夏のブルベは必ず2本持ち。1本は水、1本は OS1 パウダー溶かしたボトル。おー、理想。さすがミポンさん。そうなんですよ。やっぱ長い距離になればなるほど、ただの水だけじゃダメですね、絶対に。なんで、何かを入れる。で、何がいいかというと、私はこの CCD をおすすめです。最近ね、グリコのパワープロダクション信者なんです、私。これのね、そう、VC 福岡の選手がね、おすすめしてくれて、このラインナップをよく見るようになりました。これがおすすめ。一つ目。そして、さらに、まあ、猛暑。長い距離を走るとなりましたら、電解質タブレットっていうのがあるんですよね。もうね、でも私よりも皆さんの方が知ってるかな？これ。じゃじゃーん。プレシジョン。電解質タブレット。これ何粒入りだっけ？ですね、1錠を 500ml の水に溶かして飲むやつですね。1リットルをもし飲んだ場合、10mg のナトリウムを供給してくれるという良い代物でございます。これはね、アマゾンでね、何粒入りかな？3000円ちょっとで売ってるんですよね。だから水にタブレットを入れて溶かしてっていうのでもあり。ミポンさんが言うように OS1 のパウダーを溶かしたボトルもあり。ね。そしてプロが使っているめっちゃ高いやつ皆さんこれ知ってますかね？ちょっと待ってね。これ。調べたら、やっぱりツールドフランスとか走ってる選手？あと、アイアンマン走ってるに参加してる方たちが使っているという。これ知ってる人？知ってる人？これね。モルテンという。あー、これ日本さんわかるね。あー、クロスも知ってる。そう、これこれ。さあ、知ってる方はどれだけいるでしょうか？私ね、これ最近知ったんですよ。最近手に入れたんですよ。これね、1本。一袋いくらすると思いますか？そう、めちゃくちゃ高いんです。高いんです。一袋よ。だから、一回きりです。一回きりで、なんと、1000円します。1000円。高い。これはさ、常用はできないですよね、なかなか。だからもう、本当もう、かなり高強度な時に使うのがいいのかなと。でね、私ね、なんとこれね、一袋100円で手に入れたんです。1000円が100円。どういうことって思うじゃないですか。もうめちゃめちゃ賞味期限が近いやつが売られてて、で、お友達が、これ、どうする？欲しい？って声かけてくれたんですね。なので、欲しいって言ったら、3袋手に入りました。300円で。3000円が300円。なので、私これね、域に持っていきます。域に持っていって、使おうかなと思ってるんですけど、これはですね、長時間の持久系スポーツでエネルギー補給を効率化したいアスリートに最適なんですね。あ、しかもミボンさん持ってる。さすがです。さすがです。やっぱね、ミボンさんもトライアスリートでしたから。で、これさ、160と320と2つあるよね。いや、320の方が高いのかな。で、胃に優しく吸収されやすいハイドロゲル技術で高濃度炭水化物を摂取でき、カフェインレスながら持続的なパフォーマンス維持をサポートします。と書いてあります。なんかすごくいいやつです。そうなんですよ。胃に優しいって大事なんですよね。やっぱレース中にこう吸収するときに胃に負担かかったらそれだけで体力持ってかれちゃうから、パフォーマンス落ちちゃうから、これ、とてもいいやつ。お、よっちゃん、 数年前、スパークル大分の監督にレース後にもらったことある。いいね。太っ腹だね、監督。すごい。ね、ツールドフランスの選手が使ってるって聞いたら、一気にちょっとこう、ほら、来ない。お、なんかいいなって思わない？ ね。そうですね。高糖質だし、胃に優しいし、長時間レース向けという。で、これね、ボトル1本で 80g 近い糖質を取れるらしいです。すごくないですか ?80g。で、なんかこうやって補給がうまくできなくとも、このボトルの水飲んどけばそれでいいっていう、その楽ですよね。なんか食べたり、ジェルを飲むっていうのもむせたりするじゃないですか。でもこれだったら、お手軽に取れちゃうっていう。まあ高いですけどね。私は一気に持っていきます。こちらを。あとはですね、なんか、チームスカイが使ってると言われているものがあるんですけど、シスのやつ。これ。シスの、あ、クリス・フレームが使用していたんだって、これ。そう聞くとまたさらにこう価値を感じますよね。シスのエレクトリなんとかってやつです、これは。ちゃんと読めてないけど。長時間のトレーニングやレース時に、電解質とエネルギー補給を同時に行えるドリンクミックスだと。飲みやすく胃に優しいということらしいです。ね、これもレース向きですね。なんかね、そう、今まで私は水で、コンビニに寄った時に何か取ればいいかっていう意識だったんですけど、これからは本当ボトルにただの水だけ入れてるのはもったいないという思想でやっていこうかと思ってます。皆さんもぜひ。二本差しならね、一本は水でいいんですけど、もう一本は何かこういったものを入れていきましょう。さてさて。じゃあこの中で他にも何かこれがいいよっていうおすすめのものがあったら言ってください。みぽんさん、補給。その時に食べたいものを食べる。内容全く関係ない。そうなの？なのになんでそんなにブルブル走れるの？すごいです。まあ私も、かく言う私も何も考えてないんですけども、ちょっとね、最近ですよ。最近意識が変わったぐらい。今までコンビニに行けば、なんだっけ、ブラックサンダー食べるとかしてたんですよ。ジュースもなんか甘いやつ飲むとかしてたんですよ。でもコンビニも意識が変わってきて、絶対クエン酸取るとかね。ほら、クエン酸の飲み物あるじゃないですか。あれを絶対飲むとか、なんかちょっとその辺ね、意識が変わってきてます。アキラさん。夏は自販機に10回ぐらい寄ります。そうなんや。自販機、日本って最高だよね。自販機が山奥でもあるから、本当水がなくなって危機って。あるけどもね、直面することはあるけれども、自販機の知りやすいよなって思いますよね。あ、トミさん。一本が水なのは暑いと水からかぶ。暑いと頭からかぶるから。さあ、そうですね。そうそうそう。そうなんですよ。頭から被る。ほんと直接体を冷やすっていうのも大事なことですもんね。みほんさん。日本って素晴らしい。ハッピードリンク万歳。ハッピードリンクね。ハッピードリンク皆さんわかりますか？ハッピードリンク。100円のさ、100円の自販機のことだよね。どれぐらいの確率で出会うかな？なかなか私出会わないんですけど、あったらあれすっごいラッキーですもんね。今だって麦茶のペットボトルも自販機で150円ぐらいしません？麦茶なのに。ね、ハッピードリンク万歳です。熊さん、ベテランブルベライダーになるとどんなに熱くてもラーメン二郎をぶっ込めるくらいの胃袋を作って全て解決すんやでっていう。パワープレイ この通用する人が少ないやつじゃないですか。パワープレイばっかりで、パワープレイできる人はいいですけどね。そうそう、塩分一気に取れるっていう。熊さん、ミポンさん、このね、ブルベライダーは強いということが証明されました。ロジーさんは、夏場のサッカーの試合は辛くならないようにクエン酸を粉で飲んでました。びっくりするくらい足が持ちました。へえ、すごい。粉で飲むんだ。要するに粉を、だからもう流し込むってことね。それはすごいです。皆さん、足つりにはクエン酸の粉。これ飲む技術いりそうですよね、なかなかね。調理用のやつ？何それ？ロジーさん、それさ、もしよかったら、なんか写真とか情報を貼れたらお願いします。 部員さんの調理用の粉って何だって思っちゃう。他にもね、じゃあドリンクに溶かす以外にも、ね、この クエン酸の粉が出てきたんですけど、皆様、ドリンク以外での塩分補給が、じゃあどんなものがあるかと言いますと、ね、カップラーメンで塩分摂取。面白いね。いいね、サドルアップメンバーで、塩分摂取とはって言ったらラーメンが出てくるっていうね、面白い。いい。食欲万歳です。普通はさ、塩分タブレットとか、梅干しとか、塩飴とかいうのが出てくると思うんですけど、みんなラーメン。そして、ミポンさんは赤だしのボトル。いや、これは、これやったことないな、私。聞くことは聞くんですけど、赤だしのボトルか。これもブルベライダーの知恵でしょうか。なんか聞いたことあるけど、やってる人はね、まだ見たことないんですよね。アキラさんが息子がびっくりしてましたと。まあね、熱中症にならない、イコール強靭な胃袋を持つっていう ことなのかもしれないんですけど、ね、胃袋がちょっと弱い人向けにも応用できるようにやっていきましょう。よっちゃん、ラーメンは塩分とコラーゲン取れるから。いや、まあ、やっぱ言う、もうラーメン最強説が出てるな、これ。サドルアップの塩分補給の答え、ラーメンを食べる。っていうのが今出ちゃったんですけど、いいですか？他の方法も言ってもいいですか？ 私本当はね、塩分補給タブレット派ですか？それとも梅干しを食べる派ですか？って聞きたかったんですけど、もう圧倒的ラーメン派が多いことに、ね、ラーメン派が多いということが分かりました。あとはサラミ必ず持ってる。あ、サラミね。そっか、サラミもすごい塩分だもんね。しかも栄養も取れるし。お、ロジーさんありがとうございます。クエン酸。何何？覗いてみましょうか？これは？クエン酸ね、まんま、ほんとまんま、調理用クエン酸。しかも、お得。250g 入って580円ぐらいと。へー、あ、シソジュースにもできる。いちごジュ、ジャムにもつくで、できると。ほう、ポットの水垢も取れると。でも、ロジーさんは直で飲むですね。面白い。これいい情報です。皆さん安いよ。これ買っときましょう。あ、そして KP さんはクエン酸昨日買ったと言っております。めっちゃ酸っぱい。いや、でもね、コンビニで私そのクエン酸入りのドリンク、やっぱ微々たるものじゃないですか。この直で飲めば直で摂取できるっていうのはいいですよね。もうその方法がいい気がする。来たよ、サラミ何持ってると、サラミさんから質問が来ております、クマさん。もうね、ごめんね。ラーメンとかさ、クエン酸直っていう、もう塩分確実に取れるものがいっぱい出てる中で、私のおすすめ言うのちょっとあれなんですけど、お、もっちゃん。あ、もうそう。私もこれ。キレットレモン大好きです。キレットレモンでいつもクエン酸取ってます。コンビニで手に入るものだ、です。言うとね。ショミさん。滋賀は、ケリオの、工場あるから、100円自販機よく見るかもと。へえ。そっか。あれ、チェリオ、ハッピードリンクの100円自販機って、チェリオがやってるやつなの？あれ。それいいね、ショミさん。そして KP さんが、おー、疲労感を軽減するクエン酸ゴールドプラス。これは薬局で手に入るやつですね。へえ、これ私も飲みますと。みんなが心配してるよ、KP さん。お疲れなんですね、と。本当。だって、運転してきてるから、東京から、ここまで、お疲れ様です。すごいです。まあね、もう強力なものが紹介されてる中で、これを紹介するのなんかあれなんですけど、これ、皆さん知ってますか？塩。塩分タブレットって、実際にあんまり取れないんですよ。主成分が砂糖だから。あんまり塩分タブレットが、をし、あの、この、盲信しすぎてはいけない。そうですよね、ね、みぽん。だから、もう、塩を直接舐めるが一番いい。でも、塩ってね、持ち歩きにくいから、じゃあタブレットにしちゃえっていうのがこれなんですよ。日本海水産の塩、ポケットソルト。瀬戸内海の塩を使ってますので、いい塩ですよ。コメントがしづらいって。 最近、ババの粉と呼ばれて、スレッズでバズってるやつ。そうなの？これ。これ、そうなんだ。ババが飲むやつなんだ。クエン酸ゴールド。もう、私はもう、じゃあもう、常備しときました、これ。リキよりはちょっと若いと。ペイペイさん、待って。私より年下なのですか？ちょっとそこ分かってなかった、ちゃんと。ベキよりはちょっと若いそうです、KP さん。え、ミポンさん、梅干し持ち歩くよ。実家のしょっぱいやつ。おー、実家でつけてあるやつ。一番いいね、もうそういうさ、なんかほら、保存料とか何も入ってないやつ。え、実家のも、塩、も、梅干しを持ち歩くってことは、でもほら、結構水分あるじゃないですか。そういう、何何？パックに詰めて持ち歩くとかそういうことですか？お、アキラさんは塩分チャージのタブレットをな、食べると。これもね、コンビニで手に入るからいいですよね。コンビニで手に入るもので対策するとのと、あとは事前にもう持っていくのと、なんかいろいろちゃんと知ってたらいいですよね。え、サラミ。なんや、塩分取りすぎるな言うたり、塩分取れ言うたり、難しい。わいは酒飲みやから日頃は塩分過多やと思うけどね。そうで、これは何を基準に話しているかというと、真夏のライドするときにだからね、夏に100キロとか走る人はこうしましょうっていうことだから、夏に走んない人がこれやると多分本当塩分取りすぎで、高血圧になってダメだと思う。気をつけて。え？牛年？あ、そうなの？ KP さん。え、牛年なら私と同い年だけど、誕生日が、あれか。誕生日がちょっと早いってこと？あ、もっちゃん、美味しいやつ。そう、これはね、食べやすいですよね。アキラさんのこの塩分チャージのタブレット。ならまだ若いので、ババじゃないですと。クマさん、できる子だ。いい子だ。え、ミポンさんは、あ、ビニール袋に梅干し入れて、ブルベで持ち歩くと。塩分濃いから悪くならないからと。そうだよね。そうそうそう。昔の人の知恵でさ、そうやっぱ塩気のあるものは腐らないから。つけてあるもんね、瓶に。あ、KB さんまだ40歳。あ、そういうことか。私は5月で41歳になりましたので、同じ年というあれだよね。うんうん。え、ショミさん。塩そのままをラップに包んで、夏場は持ってた。おー、休憩のたびに舐めてた。今はしてないけど。そっか。いや、塩そのままがいいとは思ってたけど、まあ、ラップに包めばいいのか。ああ、なるほどね。私やっぱね、家でね、各地旅行した時に、そのと、その場、その塩とか醤油とかを買うようにしてるんですよ。だから屋久島の塩とかね、この間行った屋久島の塩とかも、料理にしょっちゅう使ったりしてて、やっぱ美味しいんですよ。ちゃんと、なんていうの？ほら、海に干して、日に当てて、浄水、なんて言ったらいいかわかんない、これ、ほら、蒸発させてるっていうんですか？昔ながらの塩の作り方の製法をしてたら美味しいんですよね。でもそれすごい手間暇かかるから、あんまり大量生産されたりとかしてないと思うんですけど、そういう塩をね、お土産で買って帰ったりするのが好きです。え、ミポさん、私はいつ KP さんに会えるんだろうかと。会ってるのよ、ミポンさん。会ってるの、あなたは。見てるんだよ。でも、なんだろう、視界に入ってたんだけどね。認識してないとわかんないっていうことだよね。面白いね。もっちゃんが、性別は？と。さあ、どうでしょうか。謎の、謎ですってね。これで KP さんの誕生日が6月から10日。熊さんが名推理をやっております。そうそうそう、サラミさん、ミネラル系の塩ね。そうです、そうです。塩化ナトリウムとかじゃなく、ミネラル系のちゃんとしたやつですね。ああ、もうちょっとさ、塩というかこの どう塩分を摂取するかで、じゃあだいぶ盛り上がりましたけど。じゃあ次はですね、おすすめアイテムですね。今度は体を冷やす。塩分の摂取は分かりましたと。いや、体を冷やすための便利グッズをちょっと紹介していこうと思うんですけど、皆さん、体冷やすアイテム何か使ってますか？どういうものを使ってますか？いろいろね、あるんですけど、さあ、私からじゃあ一つ、ドドン。ネッククーラ これは、しかも保冷剤がついてるんですね。もう首って、もうね、これはミポンさんがいる前で言うのはあれなんですけども、首には大きい血管が通ってて、冷やすと、それだけ体の体温が一気に下がると思う、下がる大事な箇所ですので、首を冷やすの大事ですよね。あと脇の下かな。でも、ライド中に脇の下をこう乗りながら冷やすのは厳しいので、首がやっぱり一番やりやすいのかなと思います。で、保冷剤付きネッククーラー。保冷剤付きっていうのが、これはね、ポイントです。ただの水でね、やってて、水で冷やすタイプも、すぐもうぬるくなっちゃうから、保冷剤があればいいですね。あと、使い捨てのやつもあります。使い捨てタイプ。じゃじゃん。でもね、やっぱ1時間持続、1時間以上持続か。これ私使ったことないから、ああ、これどうなんだろうって思って今乗せました。1時間以上持続か。自転車に向いてるかどうかはちょっとさておき、こういった使い捨てタイプもあるということですね。でさ、熊さんはこれ知ってるかな？これ。冷え蔵くんってやつ。リュックタイプで、で、これもでっかい保冷剤が入ってるんですよ。背中に。ねえ、最初はいいけど、あ、知らなかった。知らなかった、ヒエゾウくん。これね、そう、最初はいいんだけどね。結局は、この大きな保冷剤が溶けた後にどうするかってことだから、やっぱ長時間のライドには向いてないよね。そうなると、ショミさんが言ってたように、コンビニでもう冷凍されたジュースを、ジュースというか、まあそういうスポドリを買って背中に入れて、で、飲んでまた買うっていう方法が一番サイクリストには向いてるのかな。まだ私もこれは使ったことないけど、こういうアイテムがありますという紹介で載せてみました。皆さん他に何かあります？冷やすアイテムおすすめ。そうなよ。荷物になりそう。そうなよね。ショミさんこれは、なんか私これ知ってる。ボディミスト。体冷やすミスト。去年大活躍と。ほうほうほう。ですね。どこにあったっけ？アイスの、あ、極冷ボディミストみたいなやつですね。熊さんがこれ使うなら反射ベストに1キロ氷を買って後ろのポケットに入れて走ります。あー、ブルベライダーがやってるあの技ですね。確かに。このヒエゾウくんやるよりは、そっちの方がいいね。そして、ショミさんのこれはきっと、冷却のボディミストだよね。く、これ。どれぐらいの、冷え感なんだろうか。ショミさんのこのボディミストがとても気になります。私が調べたやつはね、このなんだろう、アイスノンのボディミストが出てきたんですよね。これこれ。こんな感じのやつ。やっぱボディミストいいのかな？冷感だから、実際、あ、別のこういうの使ってたら肌荒れしたとサラミさんが、あららら。じゃあ、要注意ですね、それは。こういうのってですね、実際になんかこう、氷で冷やすのとはわけが違うから、冷えてる感じがするだけなのか、実際に、表面の温度が下がるのか、すごい気になる。お、アキラさんおすすめアイテムは、この、夏用のインナーですね。コーデュラーライク。おたふくはさ、もうやっぱおたふくのインナーいいですもんね。そうそうそう、冷感インナー。インナーも大事です。タフクインナー。私ね、買ったんですよ。インナー、一つ。紹介してもいいですか？それ、私が買ったやつ。ね、これ。多分、水曜さんも去年おすすめしてて、カッシーも買ったやつだと思うんですけど、ビオレーサーの冷却ベースレイヤー、インタークーラーって名前のやつですね。しかもこれ2なんですよ。1はジッパータイプで首の上まであったんですけど、なんか今年は改良されてこんな形になってます。私はね、XS を買って、お値段は15,900円とかそんなもんだったかな？ まあまあするんですけど、やっぱでもね、去年の水曜さんのレビューを聞いてたら、すごい冷えて寒いぐらいだったって言ってたので、真夏のライドにはもってこいかなと思って、私はこれを今年使って、夏を乗り越えようと思ってます。熊さんは？お。あ、び、え、これ、ビオレーサーから出てるの？インタークーラーベスト2。あ、私のこれ？熊さんもこれを持ってるということでしょうか？あ、違うな。え、どういうこと？熊さんが乗せてくれたこれってさ、タオルみたいに見えるんだけど。あー、丸まってるだけか。なるほどね。同じやつね。なるほどね。タオルが出てるんかと思った。やっぱね、冷感タイプというか、これ本当に冷えてるやつ。水に濡らして使うやつだから絶対冷たいと思うんですよ。加熱を利用したやつです。さあ、他に、じゃあ皆様何かありますでしょうか？おすすめアイテム。体を冷やす目的のもので、おすすめアイテムがあったら教えてください。あと考えられるって言ったらさ、なんかもうほら、機械。体をもう風を送り込むやつあるじゃないですか。これ、これ、これ、これ、これ、これ。知ってるかな？体の中に直接風を送り込む。ソニーから出てるやつ。レオンポケットプロっていうやつ、2、3万するんですけど。でも、これはね、バッテリー式だからさ、長時間やっぱ向いてないですもんね。ショミさん、肌に直接はダメですよと。ああ、ジャージの上からで一吹き30分は持ちました。インタークーラーはお腹冷えないですか？お腹弱いので。そうなの？ショミさん、私はね、まだ今年使うからわかんないんですよ。うわ、お腹、私もお腹弱い。強さにそこ聞けばよかった。まあ、一旦ちょっと使ってみて、レビューしますね。女性でちょっとどんな感じか使ってみてどうでしたっていうのをちょっと言ってみましょう。レビューします。サンさん。他にグッズのあれはありませんか？体を冷やすグッズね、いっぱいありはするんですけど、やっぱそれが自転車に向いてるかどうか結構ね、ありますもんね。あとね、私がおすすめしたいアイテムがあるんですけども、よろしいですか？他になんかあったら全然途中で書き込んでくださいね、皆さん。保冷ボトルですね。保冷ボトルはもう真夏のライド必須品になったと私は考えてます。みんな絶対これ買おうよって、これもっと、なんでもいいから保冷ボトル持とうと。一番のおすすめはポディウムのキャメルバッグですね。こいつは優秀です。で、大きさが2つあって、530ml と 650ml があって、まあ値段がね、変わってくるんですけど、ただ、530ml で5000円ぐらいって言うほど、どうなんだろう、高いか安いか、ですかね、これ。私としては買いやすい値段かなと思って。で、650ml になると結構長いから、女性の自転車にははまりづらくなってきますよね。でも、大きい方がいいんだよね、本当は。その分水がたくさん入れられるし。よっちゃん。冷たい水、お腹壊す、これいらないよ。なるほどね。いらない人もいるわけですね、中には。ただまあ、飲まなくとも、頭から被る。さっきね、ショミさんが言ってたように、頭被にかけるとか、腕にかけるとか、気化熱で冷やすことには使えるので、やっぱり保冷のボトルは1本持ってた方がいいのかなと思いました。あともう一つですね。おすすめのボトルがあります。これは今日さっき、あゆみんさんにも言ってたやつです。あゆみんさんにもプレゼントしたもの。ビボっていう名前の保冷ボトルですね。これはどうでしょう？みんな、キャメルバッグとビボだったらどっちが知名度高いですか？私はキャメルバッグの方が知名度高いのかなって思ってるんですけど、ビボ知ってる人。こっちはね、容量が620からだから、キャメルバッグより大きいですね。 え、熊さんがお湯を入れてもぬるくならないですよ。確かに。白湯でいいね。確かにね。でもさ、冬にじゃあ、白湯を持ち歩く。まあ、白湯ならいいんか。このボトルタイプでお湯を飲むってめちゃめちゃ怖いよね。ちょっと怖いよね。あ、ニポンさんがキャメルバッグ持ってる人が多いと。やっぱそうだよね。キャメルバッグの方が、なんかこの知名度も高く持ってる人も多いのかなと。ただ、ビボはね、なんかカラーのラインナップがたくさんあって、可愛いんですよ。620ml の6500円だから、キャメルバッグより買い、なんだろう、容量の割合で言うと買いやすいのかな？で、これですね。ビボはですね、アメリカのブランドらしいです。で、元 NASA のエンジニアが考え出した。NASA の人が考えてるって。ボトルを絞らなくても十分な流量が得られる仕組みになっています。つまり傾けるだけで出てくるんですよ。で、吸えばもっと出てくる。作りとしては、キャメルバッグと一緒かな。で、中にストローあるけど、それは吸うためのストローではなく、空気を送り込むためのストローが入ってるんですね。ね。ああ、これはしかも、食洗機対応だそうです。ステンレス製。やっぱね、そういうの大事ですよね。ステンレス製で匂いも気にならず、食洗機にも使える。これ大事。さて、もう時間も10時に近くなりましたので、そろそろ締めようかと思うんですけれども、おすすめグッズ他に何か出てきてないものであったりしますか？ショミさん、サーモスの水筒を使い続けてます。冬は白湯入れて。おー、もうサーモスはね、もう元祖ですよ。サーモスの水筒。で、私はなんでサーモスを使わないかというと、普段の生活ではサーモス使ってますけど、ライドとなると、確かほら、パコってさ、蓋を開けなくちゃいけないんですよね。で、蓋を開ける作業が私の中ではちょっとライド、あんまり、こう、慣れてないと危ない気がして、サーモス使ってないんですよ。もしサーモスからね。あ、そうそうそう、アキラさんありがとうございます。サーモスも普通にボトルタイプで傾ければ出てくるっていうものが出てきたら一回使ってみたいなと思ってます。そうそうそう。でもね、やっぱこれはもう一番の元祖のものなので間違いないですね、冷え方は。はい。あとね、そうだ、あとアームカバー。このボトルの話から急に飛ぶんですけど。あと最後に、やっぱね、肌は焼けちゃダメ。焼いちゃうともうそれだけで体が疲労するし、まあ日焼けだから、肌の老化にもつながっちゃうし、いいこと何もないので、夏はなるべく肌を出さないっていうのは大事ですよね。で、アームカバーをすることもおすすめするんですけど、色は白がいいです。黒だともう暑いから、光集めて。なので、白のアームカバーをおすすめします。ヌボンさん、あ、ひたすらボトルの水で体を濡らす。ライド中の風で気化熱で体温が下がる。どんな高いウェアを着用しても体を濡らすことに勝るものはなしと。そうですね。ほんとそうです。もう躊躇なく体に水をかけた方がいいですよね。で、それが冷たいならなおよしということで。さすがミポンさんです。ロングライド慣れてる人はもうね、結構かけてますもんね、バシャバシャ。で、クマさんはいつでもフルガード。そうなんです。クマさんはね、肌出してないんですよ、ほとんど。さすがです。あ、よっちゃん。白のアームカバー、ベキは絶対汚すよね。はい、そうですね。ベキは汚しますよ。いいんですよ。汚してなんぼですよ。自転車のウィアなんてね。そういうもんです。はい。では、こんなもんかな？いっぱいね、そうなんですよ。だから熱中症対策しようと思ったら、グッズもたくさんあるし、やれることたくさんあるので、もう、夏のライドに出かける前に万全の、で、万が一がないようにしていきましょう。そして、熊さん、この写真はさ、熊さんのこの動画はですね、真夏のカンカンライドという、このマウンテンバイクのレースの時に、めちゃめちゃすごい高圧の水鉄砲を受けたんですよ、私。これ痛かったよ。こんな冷やし方嫌だよ。え、アキラさん。コンビニで2リットルのペットボトルを頭から被る。あ、いいです。 それもそう。それも大事なことです。躊躇なく水をかける例を出してくれたと。はい、よっちゃん。最強の熱中症対策。エアコンの効いた部屋から出ない。サラミのように。それは究極ですね。でもそうね。部屋の中でも熱中症にはなるってよくニュースで言ってるけど、エアコンをつけてたら大丈夫ですね。サラミさんは夏はもう本当オフシーズンだから、ゆっくり過ごして、そしてまた季節のいい時に向けて体を準備していきましょう。ミボンさん。熱中症で倒れた方がいたら、意識レベルを確認。アスファルトで火傷になる可能性があるので、日陰に移動。首、足の付け根に水をかけるか冷やすと同時に救急車を呼ぶ。はい。これ、もう皆さん覚えておきましょう。絶対に。意識レベルの確認ね。なるほどね。ってことは、じゃあ、返事をしたらまだ、この方は今から自分たちができる対処法でやって、様子を見るぐらいでいいってことなのかな？意識がなかったら即救急車ってことかな？まあ、でも同時に救急車を呼ぶってもう書いてるから、もう救急車を呼ぶは躊躇しなくていいということなんでしょうか？なかなか難しいよね。救急車ってさ、呼んでいいのかな？どうなんだろうって思っちゃうよね。なんか、ほら、ほら、迷惑かけてるっていう意識から、躊躇しちゃうこともあるんですけども、意識がなかったら即救急車。はい、わかりました。皆さん覚えておきましょう、これは。絶対です。ね。なんで、ソロライドの時は特に、こうやって助けてくれる人はいませんので。その前の段階があるよね。救急車を呼ぶかどうかの方法。ミポンさん、脳梗塞や心筋梗塞を起こしている可能性あるので、そうなの？熱中症からの脳梗塞、心筋梗塞っていう、そんな、そうなるの？それはちょっとわからなかったです。ええー。ここで専門家からの意見、大変ありがたい。もうね、できる範囲でやりましょうじゃなく、ここまでちゃんと見れたらいいですよね。あ、血管ドロドロになるつまり、さあ、そういうことか。血管がドロドロになって、脳梗塞、心筋梗塞につながるということなんですね。もうめちゃめちゃ勉強になります。まあ、趣味としてはですね、まあ一番大事なのは無理をしないことです。無理をしないこと。そして、走る時間帯を選ぶこと。もう朝ですね。朝早朝に走る。8時には走り終えてる。もうなんなら8時でも暑いぐらいありますもんね。で、夕方はもう日が沈んでから走る。ということで、時間帯を工夫することも大事。で、コンビニの休憩ですね。休憩したくなったら休むじゃ遅いので、まあ時間で区切ってもいいかもしれないです。1時間もう経ったなって、経過したなってぐらいで休憩とか。いう感じで、自分の体感とかじゃなく、時間で管理とか、いうのがいいかもしれません。そして、単独ライドは要注意。これはもう本当、ずっと言ってますけども、自分一人で自分だけ、自分を守れるのは、少しでも違和感があったら、無理をせず止まって、もう何でもいいから、走らずに帰れる方法を探す、ですね。サラミさん、電話で相談できるやつ。救急安心センター。ほー、そんなのがあるんやね。で、ミポンさんが、そうなんだ。意識なかったらもう救急車を呼んで OK。情報センターはスルーして OK ということです。だからそこに問い合わせてる時間もかかっちゃいますもんね。確かに。もう意識がないならばもう即救急車。ね、そんな風に問い合わせてる間にどんどん状況が悪化して、なんかこう、あと少し早かったら症状が軽く済んだかもっていうのは後悔しちゃうと思うので、はい。意識を何時何分に失ったかを時間確認してくださいと。勉強になる。たらみ、あ、みぽんさん今日来てくださってありがとうございます。本当に。じゃあね、今日はロードバイク乗りの夏の熱中症対策についてお話ししましたけども、ポイントをまとめますと、前日からしっかりもう水分を補給して、自分の体の水分量を確保しておくと。そして睡眠はしっかりとる。これはミポンさんはちょっとあれなんですけど。そして水だけではなく、電解質も補給をすると。暑い時間帯は避ける。そして最後、無理をしないですね。ね、この5つをしっかり守って、熱中症にならないように走りましょう。そして、もしなったとき、なった人を見かけたときは、ミポンさんが書いてくれたこちらですね。これをもう勉強にし、心に置いておきましょう。ね、はい、そう、早朝が一番です。 よっちゃん、ミポンが意識を失った時間も確認してください。ミポンさんが意識を失うのは、それ、酒のせいですもんね。何時何分？何秒？みたいな。はい。ということで、今日すいません。また今日もちょっと11時間過ぎてしまいましたけれども、皆さん熱中症対策をして、夏のライドも、まあ、楽しんでいくか、もしくは無理して走らないですね。やっていきましょう。残念ながら失わない可能性があると。ミポンさんの意識失わない。まあそうね、だいぶ強いからね。はい。ということで、ミポンさんは鍋を楽しみ、他の方々は休んでください。そして KP さんはお風呂に入ってください。では、皆様、今日もありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。おやすみなさーい。バイバーイ。ほら、意識失わんよって あ、ね。夜が長い人は、まだ今夜を楽しんでください。私もお風呂入ります。おやすみなさーい。あ、そうね。台風地域の方お気をつけて。あ、そうです。大地さん、大丈夫かな？大地さんところが今一番やばかったよね。気をつけてね、皆さん。台風気をつけて。